コリント教会にはいろんな問題が存在していました。前回私たちは被り物について彼の間違いを指摘して強制したパウロの教えを学んできました。今日私たちが見ようとしているこの17節のところはもう早速別の問題についてパウロが問題を指摘してそれを強制しようとしています。どんな問題だったのかというとこういうことです。それは主の倍産について、言い方を変えれば生産式についてです。彼らはこのことにおいても間違ってたんです。それでパウロは彼らを強制しようとするわけです。本来なら主の栄光を表し兄弟姉妹たちの愛によってそれぞれの信仰が励まされる主の晩餐の時間が主の栄光を汚し兄弟姉妹たちを傷つけるそんな時間となっていたわけです。そこでパウロはこのコリントの教会の者たちに主の晩餐についての主の御心を教えようとするわけです。17節の御言葉をご覧いただきます。ところで聞いていただきたいことがありますという言葉でもって17節は始まっています。日本語の訳者はこんなふうに優しく書いてるんですが、聞いていただくことというこの言葉というのはしなければならないことを知らせるとか指示を与えるとか命令するというそういう意味を持った言葉を使っています。ですからパウロは彼らの間違いをしていたんで、あなたたちにあなたたちが今すぐしなければならないことを知らせるんだと、こうしてこのメッセージをスタートするわけです。というのはパウロはこの教会に存在していた問題を知っています。ですからこうありますよね。私はあなた方を褒めませんって、あなた方のことを褒めないって、でその理由がその後に書いてるんです。あなた方の集まりが益にならないでかえって害になってるからですって。益にならない集まり、かえって害をもたらす集まりって、そのような状態にあったことを知っていたパウロはあなたのことをあなたたちのことを褒めませんとこのように言うわけです。もちろんこの後パウロはその理由をその問題を詳細に記してくれています。順番にそれを見ていきます。で少なくとも私たちが言えることは何かというと、この信仰者が集まった時にこの集まりの中に分裂が存在していたということです。一つではなかったということです。それが18節から22節の中に出てくるわけです。ご覧くださいます。18節にね、まず第一にあなた方が教会の集まりをするとき、何を言ってるかっていうと彼らが神の民として集まる時の話です。もちろんその中には自分が本当に神の民だと確信を持って集まる者いるし、そうでない者たちもいたわけです。ですからその自称クリスチャンだ、救われてるという者たちが一緒に集まる時の話をパウロはするわけであって、でその時にその集まりの中に分裂が存在してるって言うんです。18節見てください。あなた方の間には分裂があると聞いています。である程度はそれを信じますとパウロは言っています。結論から言うと皆さん、この教会に存在していた分裂っていうのは貧しい者たちと豊かな者たちとのこの分派が存在したんです。こういう2つのグループが教会の中に存在していたんです。でこの当時生産式がなされるときには食事も共に行ったんです。この2つはセットになっていました。で教会が誕生したときからまさにそのように彼らは主の十字架を覚え共に食事をしていたわけです。で何回もここに戻ってきますけれども、使徒の働きの2章、3000人の人々がペテロのメッセージによって救いに預かった後、この最初の集まりがこの地上に誕生するわけです。教会が誕生していくわけです。 で、そこをご覧いただきますと46節です。使徒の2章の46節、そこには、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って、その後見てくださいます、食事を共にした、そんなに書かれてますよね。食事を共にしていたんです、彼らは。でこの食事のことを愛餐というふうに呼んだんです。というのは、兄弟姉妹たちが共に集まって食事をするときに、その集まりの中心はキリストからいただいた愛だからです。キリストによって愛され、キリストを愛する者たちが共に集まったときに、兄弟姉妹を同じように愛しているゆえに、当然それはただの食事会ではなくて愛餐でした。この当時、今のポットラックのようにそれぞれが食事を持ってくるわけです。物質的に大変豊かな人たちは食料をたっぷりと持ってきました。しかし貧しい人たちの中には、何も持ってくることのできなかった人たちもいたわけです。それは考えられますし、またそれは今でもそうかもしれません。問題だったのはそうじゃなかった。問題だったのは何かっていうと、大変豊かな者たちが自分たちが持ち寄ったその豊富な食料を、食べ物が全くないその貧しい人たちに分け与えるのではなくて、自分たちで食事をしていた、これが問題だったんです。ですから愛さんじゃなかったんです。ただの飲食だったんです、ね、愛さんの愛が欠けたただの餐、食事会に過ぎなかったわけです。そこが問題だとパウロは指摘するわけです。でまたそこに戻ってきます。使徒の2章に戻ってきますけれども、今日のテキストもう一回見てください、ね、あなたたちの間に分裂が存在すると、こういうふうに2つのグループが存在してるって、ね、でパウロはその現実を踏まえて、実はそれって 100% 悪いことじゃないって言うんです。19節見ていただくと、というのはあなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには、分派が起こるのもやむを得ないからですって。すごいことパウロ言うわけですよね。普通だったら分派が存在することに対してそれを嘆いて、なんとかそれを改めるようにとメッセージをするはずでしょう。もちろんそのことはパウロ自身で行うわけですけども、パウロは言うんです。実はこの分派によって、この分裂によって、一体誰が本当の信者なのか、本当に救われている人が誰なのか、そのことが明らかにされるんだ。まさにこの分裂の効果のようなことをパウロは教えているわけです。で、この本物の信者って訳されているその言葉は、本物と証明されたという意味です。ですから誰かが何かそう言っているとか、本人がそう言っているじゃなくて、あるテストを通して証明されているんです。確かにこの人は救いに預かっていると、ね、そのことが明らかになるその機会なんだと、この分派分裂というのが、とこうパウロは言うわけです。というのはね、皆さんね、この19節のところに、分派が起こるのもその後です、やむを得ないからです、書いてますでしょ。実はこれは何かが必要であるという、そういう意味を持った言葉を使っています。ですから彼が言いたいのは、こういう分派分裂というのは大変悲しいけれども、でもこれがあることによって、本当の信者が誰かを見分けるために、まさにそういうものが必要なんだと教えるわけです。ちょっと考えてしまいますよね。この教会の中に存在するこの分裂であったり、この分派、そのことによって本当の信者が誰なのか、そのことが明らかにされるって、どのようにしてそれが明らかにされていくのかって、こういうことですよ皆さん。本当の救いに預かっているクリスチャンの特徴の一つは何かっていうと、神様に対する恐れです。というのは、御言葉は私たちに、神への恐れがない人々は救いに預かっていない人々であることが教えられています。例えばローマ人の手紙の3章の18節には、彼らの目の前には神に対する恐れがないって 詩編の36編の一節を引用してそのように語られているんです。だから救いに預かっていない人たちの特徴は何かっていうと、彼らは神を恐れていないんです。じゃあ恐れるものを持っていない人々っていうのはどういう言い方をするか、説明するまでもないですよね。その人々は自分の肉の欲することを行うんです。自分のやりたいことをやるんです。だって恐ろしい存在がいなければ抑止力が外れてしまうわけだって、自分のやりたいことを始めるわけでしょ。ですから御言葉が教えるのは、神に対する恐れがない人たち、自分たちの欲のままに歩んでいる人たち、もちろんクリスチャンだってそういうことをしてしまうことがあります。ここで言っているのはそのように歩み続けている人たちの話です。神への恐れを持っていない人々、こういう人たち救われていないといえば、ということであれば、じゃあ救われている人っていうのは神を恐れる者たちです。じゃあ神を恐れる者たちというのはどんなふうに生きるかって、こういうことです。神を恐れるゆえに神の前に正しいことを行っていこうとするんです。失敗をしても神の前に正しいことをしよう。だからクリスチャンの生活というのは告白の生活なんです。悲しいことに私たちの中で誰一人として信仰歴が何年あろうと罪を犯さない人はどこにもいませんよね。私たちは罪が許された罪人なんです。救いに預かってない人は罪が許されていない罪人なんです。どちらも罪人なんです。残念ながら私たちは罪を持ってるんです。でも救いに預かった者たちっていうのは神を恐れるゆえに、この神が悲しまれることはしたくないから、それを行えば神が喜ばれるようにその罪を悔い改めて告白して、それを洗い清めていただこうとするわけです。だからそうやって我々生きていくわけです。ですから神様を恐れている人っていうのは、失敗をしながらでも神の前に喜ばれること、神の前に正しいこと、そのようなことを行い続けていこうとするし、神が憎まれている罪から離れようとするわけです。ですからね、パウロはこの救いに預かっている者とそうでない人たち、この2者をこんなふうに表現しています。それはローマ人の手紙の2章のところなんですけども、ローマの2章の7節のところにこうあります。ちょっと皆さん読みますね。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与えと書いてあるんです。よく見てくださいね。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与える。この箇所は、もしあなたが忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求め続けるのであれば、神様はあなたに永遠の命を与えてくださると言ってるんじゃないわけです。だってそういうことを行える人はどこにもいないからです。じゃあ何を言ってるか、永遠の命をいただいた者たちはこんなふうに生きるというんです。どんなふうに生きるのか、忍耐を持って神の前に善を行い続けようとするし、栄光と誉れと不滅のものと私たちは求めるんだと。それは永遠の命をいただいていることの証拠だっていうわけです。次見てください、8節に、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです。神様の怒りが下るのはどういう人にかと、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者たちだって。ですからお分かりになったでしょ。2種類の人間がいるわけですよ。神の前に不義を行い神に逆らい続けている人たちと、許されたことを感謝して、そして神がお喜びになることを、神の前に正しいことを行い続けていこうとする人々と、何が違うのか、永遠の命をいただいているか永遠の命をいただいていないのか、救いに預かっているのか預かっていないのか。ですからまずいろんなことを通してその人が本当に神を恐れる人なのかどうかが明らかにされるということです。上辺だけを見ているとそのことは分からない。でも時間を一緒に過ごすことによって、その人が本当にどんなことを願いながら歩んでいるのか、そのことを知ることになるというわけです。二つ目はね、この分派が起こることによって本当の信者なのかどうかが分かると、そのように言ったパウロ、彼が教えることは、 本当の信者かどうかっていうのは、その人のうちに神と兄弟姉妹たちへの愛があるかどうかによって分かるんだというんです。で、今から見ていくんですが、このコリントの教会のこの分派を起こしていた人たちの全てなのか一部なのかは分かりません。でも少なくとも教会の中に存在した人々の中には、神に対する愛も兄弟姉妹たちに対する愛も欠けてる連中がいたということです。ローマ人の手紙の1章の31節のところに、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものですって、誰のことを言ってるのかって、救いに預かってない人たちの話です。で、この長いリストの中で今私はあえて31節だけを見たのは、ここに使われている2つの言葉に皆さん注目いただきたいからです。31節のところに、わきまえのないもの、約束を破るもの、その後です、情け知らずのもの、慈愛のないもの、この2つの言葉に注目いただきたいんです。この情け知らずのものっていうのは、思いやりがないという意味です。この言葉は親しい仲間とか、また家族への愛とか慈しみに欠けているという、そういう意味を持った言葉をパウロはここで使っています。自分の親しいもの、自分の愛するものに対してその愛が示されない、彼らに対して慈しみが示されない、でそういう人の話なんです、この情け知らずの人って。ですから英語の聖書を見ると、この言葉は無情だとか冷酷であるとか愛情がないとか優しくないとか、そういう意味を持った言葉に訳されています、英語の言葉では。ですからさっきもお話したように、この教会の中で非常に裕福な者たちは自分たちが食事を持ってきて、何も食べるものがない人たちに対して全く思いやりの心を示さない、でそれに対して御言葉は、その人たちはこの救いというものを知らない者たちであるって。ちょっと聞いてくださいね。ヨハネ第一の手紙の4章の19節に、私たちは愛してます、互いに愛してます、神がまず私たちを愛してくださったからです。よく皆さんご存知ですよね、ヨハネ第一の4の19です。つまり私たちが兄弟姉妹愛し合うのは、キリストの愛をいただいたから、その愛によって互いを愛するものへと変えられたと。同じヨハネ第一の4章の8節には、愛のないものに神は分かりません、なぜなら神は何です、愛だからですって。だからその思いやりの気持ちを持つとか、ね、愛を示すっていうのは、救いに預かった私たちに神様が備えてくださったものだ。でもう一つ出てきた、この慈愛のないものだって、ヨハネ1章の31節の慈愛のない、まさに憐れみのない人の話です。同じヨハネはヨハネ第一の手紙の3の17で、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうって、ヨハネ第一の3の17のところです。ですからこの教会の中で人々が集まったときに、愛さんをするために集まったときに、パウロが教えたことは、そのときにその一人一人の心の中にあるものが明らかになるんだって。こうやって自分たちはおいしいものをたくさんたらふく食べてて、そうでない人たちがいるって、この現状の中でそれぞれが本当に神の前に救いに預かっているのかどうか、そのことを知ることができる。もし救いに預かっているならば、当然彼らに対してその憐れみの心を示すだろうし、彼らに対して神の愛を示して彼らのために何かしようとするだろうし、少なくとも思いやりの気持ちを持って彼らに接するであろうって。だからこうやって彼らが本当にどういう存在なのか、本当に心から救いに預かっているのか、そのことを知る機会なんだとパウロは言うわけです。よく考えてみると、皆さんね、信仰者っていうのは何を語るかじゃなくて、どんなふうに生きるかでしょ。私たちは学びをすれば、いろんな質問に対して答えをすることができます。だって答えは何回も聞いてるからです。 問題なのはどんなふうに私たちが生きるかということであって、パウロが問うていることはそうです、ね、本当にキリストの愛をいただいているものならば、その愛というものをシェアしているのかどうか、それに基づいて行動しているのかどうか。ちょっとイエス様が4つの種まきの話をした時のことを思い出します。皆さん、道端にまかれるか、岩地にまかれるか、茨の中にまかれるか、良い地にまかれるか、覚えてますでしょ。その中でこんなことをイエス様がおっしゃってますよね。マタイの13章のところですけれども、岩地にまかれた種っていうのは自分に根がないために、しばらくの間クリスチャンらしく振る舞ってるけれども、御言葉のために困難や迫害が起こってくるとすぐにつまずいてしまうって、マタイの13章の21節です、ね、教会の集まりにいるんだけども、なんかいろんな問題が生じるとか、いろんな迫害が出てくる、そうなると彼らはいなくなってしまう。茨の中にまかれるとこういう人だって、御言葉を聞くが、この世の心遣いと世の惑わしとが御言葉を防ぐため実を結ばないって。教会に集まって御言葉を学んでるかもしれない、いろんな活動に参加してるかもしれない、でもその人の関心は神じゃなくてこの世なんです。ですから世の中がますます魅力的になればなるほど、そっちに心惹かれていってしまうってことです。ですからそうやって私たちは本当にその人のうちにその福音の種が芽をしっかり張っているのか、根を張ってしっかり芽を出しているのかどうか、それはいろんな迫害やいろんな困難を経験するときに明らかになるって。神様いろんなことをお使いになって、その信仰が本物なのかどうかをそれぞれ一人一人が吟味する機会をくださっているんです。だから私たちがいつも考えるべきことっていうのは、もちろん救いの確信がある人がその確信を疑うって話をしてるんじゃないです。少なくとも一回は自分に問いかけてみて、私は今日死んでも間違いなく主イエスキリストのもとに行くのかどうか、そのことは問いかけてみる必要がありますよね。ひょっとしたら自分の救いは自分が救われてると思い込んでるだけかもしれない。このコリント教会の中にいたこういう非常に豊かな人たちはそうであったんです。教会の中にはいいです、皆さん、本物の信者とそうでない信者が存在するんです。悲しいですけれども現実なんです。で、今日のテキストにもう一回戻っていただいて、パウロは実際にこの教会の中に分裂が存在すると、分派が存在しているということを知った上で、でもそれも実はそのことを通して本当に救われているかどうかを明らかにされる、そんな機会なんだと、そのようにパウロが言った後で実際の教会の中の問題点について20節から22節を教えるんです。ちょっとご覧くださいます。しかしそういうわけで、あなた方は一緒に集まってもそれは主の晩餐を食べるためではありませんって。食事の時にめいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹な者もおれば酔っている者もいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。そこまでにします、ね、彼らが集まった時に彼らはこの晩餐を共にしたわけです。つまり夕食を共にしたわけですね。でもこの晩餐は主の晩餐ではなかったって。彼らはただの普通の食事をしていたんです。だから20節のところに、あなた方は一緒に集まってもそれは主の晩餐を食べるためではありませんって。何を食べてたのか、自分たちの晩餐を食べてるに過ぎないというわけです。つまりその食事に主がいないということです。その食事会に主がいないんです。本来ならば救いに預かった者たちが共に集まるんだったら、自分たちの栄光の主を覚えて集まるはずなのに、そのことを覚えることもないし、その主に感謝を下げるのでもないし、その方を称えるのでもなかった。ただ自分たちが集まりたいから集まってた、 そういう集まりだとパウロは言うわけです。ですからこの集まりってのは大変利己的なものでした。それゆえにさっきからお話しているようにこういった2つの豊かなグループと豊かでないグループ、こういったグループが存在するようになったわけです。でこの21節のところで、ね、その様子が書かれているんですが、食事の時めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、つまりね、豊かな人たちは食事を持ってきてますでしょ。自分たちの食事を済ませて他の人なんか全然考えない、そして食べるものだけ食べて食事を済ませてしまう、ってそんな状態だってパウロは教えてくれるんです。自分の食事を済ませることしか考えてないんです。この食事を誰かに分け与えようとかそんなことを考えてもいないんです。だからその結果見てください、空腹なものもおれば酔っているものもいるという始末だって。悲しいですが、主の晩餐ならば、主がその中心だったら、食事を食べることのできない人たち、ある人々からすればこの愛さんに出てくることは、そしてそこで食事にありつくことができる、そこにありつくことができる、そこで食べることができるそのものっていうのは、その人の生活の中で一番栄養が高いものかもしれない、ね、だって持ってくることがないんですよ。持ってくることはできないんですよ。でも教会の中のグループの人たちはそういう人たちのことを全く顧みることもなく自分たちの食事だけに溺れてしまってるって。かたやこのグループは非常に満腹感を味わってるし、かたやこちらのグループは全く食べ物がなくて空腹感に満たされてるって。でそれだけでも非難されるところなんですけれども、酔った状態にいる人たちがいたでしょ。酔っている者たちもいるって書いてます。この人たち何してたかっていうとね、当然食事をした時に今のワインとかに比べてアルコールの含有量は非常に少ないと言いますけども、でもそうやって飲んでるもんですから酔っ払ってる連中がいるわけです。でその状態で彼らは聖餐式に着こうとしてたんです、ね、そしてそのような状態で主の犠牲を感謝しようとしてたんです。ですからパウロは大変厳しく責めるんです。飲食のためなら自分の家があるでしょうって。もし飲食を目的として集まるんだったら、なんで自分の家でやらないのかって。この人たちの問題は何かっていうと、主の晩餐のその目的と意義を無視してたんです。何のために自分たちが集まるのか、その目的を全く無視してた。同時に彼らはね、教会観においても間違ってたんです。主の晩餐がどんなものかっていうのは全く分かってなかっただけじゃない、教会がどういうものかも分かってなかったんです。だから22節の後半にこうあるんです。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですかって。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう、褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきませんって。パウロは彼らを責めるんですが、その2つの彼のうちにある問題をパウロは指摘するわけです。一つはね、神様の教会を軽んじてるって言います。これは彼らの中にも存在した問題だったんです。でこの軽んじるって言葉ですけども、これっていうのはひどく嫌うとかね、軽蔑するとか侮るとか、でパウロが言いたいことはこういうことです。あなたたちがやってることが何か分かってるかって。あなたたちは利己的に行動することによって教会の中にこういった分裂を生み出してしまってるって。でそのような分裂を生み出すことが本当に主の前に喜ばれることだとあなたたちは思ってるのかって、そのようなことが神の栄光を表すことなのかとパウロは彼に問いかけるわけです。同時にパウロはそれはまさに神の栄光を汚すことなんだと。だからパウロは神の教会に対するそれは罪なんだということを指摘するんです。本来ならば主の栄光を表すところが全くそうでないことを指摘したわけです。神の教会をあなたは侮るのかって。次に貧しい人たちを恥ずかしめたいのかって。 おそらく食べ物が豊富にある人々はこう一緒に集まっていくときに、そうでない人たちがいたら、これは間違ってるんですけども、ある種の優越感を得たかもしれない。こっちのグループでよかったって、我々いっぱい食べ物もあるし楽しいしって、あっちでなくてよかったって、そういう間違った優越感、罪を抱く機会を提供することにならないだろうか。また食べ物がなく空腹で集まっている人たちの間に、ひょっとしたら自分たちのことを見て恥辱であったりとか屈辱を自らにもたらしているような、そういう人たちがいないだろうかって、自分たちの現状を見てそれを恥じているような。だからパウロは言うんです。兄弟たちにそんな悲しみをもたらすことが神に喜ばれることなのか、あなた方はそんなことをしたいのかって、そのことをパウロは問いかけるんです。ですからパウロは、あなたたちのやっていることは兄弟姉妹たちへの罪なんだって。本来ならば教会っていうのはそれぞれの信仰を高め合って成長する強化の場所なのに、あなたたちがやっていることは全くそれではない、反対のことをやってるって。つまり皆さん、こういうことです。悲しいことにこのコリント教会が陥ってしまってたのは、教会というところが社交場になったということです。教会の世俗化です。この世の影響を受け始めて、だんだん教会がこの世的なものになっていってしまった。世的な考えとか関心がその教会に集うクリスチャンたちの心を支配し、それが周りのクリスチャンたちに、そして教会全体へと浸透していくって、そのような考えが拡散していくって。だからパウロはもうすでに、あなた方の中に本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのもやむを得ないって、そのように語ったんですが、実際に、いいですよ、実際に教会の中にはこういった分派をもたらす人々が存在していたんです。悲しい悲劇です、悲劇です。実はパウロはそのことをローマ書の中でも教えています。ちょっと聞いてくださいね。兄弟たち、私はあなた方に願います、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警告してください、警戒してくださいと、彼らから遠ざかりなさいと。これローマ書の16章の17節のところです。ここにあるのはね、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してくれって。つまり教会の中にある人々が入り込んできて、彼らは意図的に教会の中に分裂をもたらそうとするわけです。どういう人々かっていうと、救いに預かってない人たちです。彼らは教会の中でいろんな人たちに影響を及ぼして、そして神の前に正しくない道を選択するようにと働くんです。つまずきをと書かれてました。つまずきを引き起こすって、つまずきっていうのはその人に罪を犯させるものです。自分たちが罪の中を生きているゆえに、自分たちが誘惑をして、その信仰者までも罪に陥るようにと働くような、こういう人々が教会の中に入り込んでくる。だからパウロは言うんです、遠ざかりなさいって、そういう人から離れなさい、そういう人に近づいちゃいけないって。テトスの三章のところでも、分派を引き起こす者は一度戒めてから除名しなさいと。このような人はあなたも知っている通り堕落しており、自分で悪いと知りながら罪を犯しているんだ。テトスの3の10と11です。ちょっとまとめるとこういうことですよね。皆さんね、このコリントの教会の中に、残念ながらどういう影響によってこうなってしまったのかは分かりません。でも少なくとも世俗化してきたわけです。彼らの関心は神様のことよりもそうでなかった。だから主の晩餐を彼らは食べてなかったんです。ただの食事会に過ぎなかった。そしてその群れがそのように分かれてしまってた、分裂してしまってたって。教会の中にそういった分裂をもたらす人が入り込んでくる。だとしたら、そういう人をあなたたちは警戒しなさいって、ね、そういったものに惑わされてはならないって。でその上で皆さんに知っていただきたい今から話すことです。じゃあ教会って何かです。 パウロが教えたいことは、このコリントの教会に、残念ながら主の御心から外れてしまったこの教会に、じゃあ教会って何かっていうことを教えるんです。それは我々にとっても大切なんです。なんで我々はこの救いに預かったのか、なんで我々はこうして集まっているのかです。で、最初に皆さんお話したように、使徒の働きの2章にもう一回戻ってくださいます。でここを見るときに、教会が誕生した、この初代教会がどんなふうに過ごしていたのか、そのことを見ることができます。で、使徒の働きの2章の42節のところを見てくださいますか。3000人ほどの人たちが弟子に加えられた救いに預かったわけです。そして42節、そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたって。で、46節に言ってください。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれたって。皆さんのところには2つだけ書いてきましたが、もう一つ加えてくださいね。3つあえてあげておきます。この今お読みした箇所が教えているこの初代教会の特徴とは何だったか。一つ目はね、彼らは主の真理を学び、祈りを捧げていたということです。主の真理を学んで祈りを捧げてたんです。彼らは人たちの教えを固く守っていたと書いてます、42節に。彼らは教えられたその真理から離れようとしなかった。また彼らは集まるたびに神の真理を学びたかったんです。それはなぜかっていうと、彼らは神を知りたかったんです。じゃあそんなふうに彼らが誰かから言われて、そういう思いを持たなきゃいけない、そして持ったのか、そうじゃないんです。いいです。救いに預かった人々の特徴というのは、神の御言葉に対する渇きがあるんです。だって救いに預かったら私たちは新しく生まれ変わるんでしょ。神の子供とされたら私たちがすることは何か、その神を知りたいんです。だから御言葉を聞きたいし、御言葉を通して神のことをもっと知りたいと思うんです。で、こういう渇きというものを神様私たちにくださった。さっきも私たちはそんな証を聞いたんです。神によって救われた者たちのうちに神が何を与えてくださるか、それは神の真理に対する渇きなんです。神を知りたいって。でまさに初代教会を見るときに、そういう思いを持って彼らは集まっていたことが分かります。2つ目に何があったかというと、これ皆さんノートに書いてないことですが、主の十字架を彼らは覚えていつも感謝してたんです。主の十字架を覚えて感謝してたんです、ね、というのは42節には、交わりをし、パンを裂きと書いてます、ね、46節のところにも、毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂きって。このパンを裂きって何かっていうと、これは生産式を行っていたということです。パンを食べていたって話じゃないんです。そして彼らは宮にも集まったし、家にも集まったんです。どんなふうな順番で集まったのか、そこまで書かれてませんが、少なくとも御言葉が言ってるのは、毎日宮に行って、そこで、その主の十字架を覚えて感謝を下げているし、また信者の家を回ってお互いがその場にあって神様の素晴らしさを覚えて、十字架を覚えて、救いを覚えて感謝していたということがこの箇所に記されています。これが初代教会だった。これが生まれたての教会の姿だったんです。そして3つ目にあるのは、救われた者たちが主を称えているんです。さっきも見たように、神様の恵みを覚えて、そして救われたことを喜びながら神様に感謝を捧げているって。ですから47節の彼らは神を賛美していたんです。救われたことを感謝してた。もう一つね、皆さんね、彼らが神様に感謝していたことは何かっていうと、たくさんあるでしょうけども、その中の一つっていうのはこうだと思いません？それは永遠の命が与えられたことを感謝するんですよ。もう死の問題について我々はもう完全にピリオドを打ったんです。イエス様を信じた人が死んでからどうなるか、そんな心配しませんでしょ。私たちは死んでも生きるんです。死と共に私はどこに行くのか知ってるんです。イエス・キリストの復活によってそのことが明らかにされた。この方は救い主なんです。この方おっしゃったことをその通りになさる神なんです。 イエス・キリストを信じた私たちには永遠の命が与えられた。私たちはそこに行くのを待ってるんです。今日かもしれないし、明日かもしれないし、1年先かも分からない、いつか分かりません。でも確実なことは、死んでもそこに行くんです。その確信皆さん持ってます？もし持ってるんだったら、少なくともそのことを私たちは神に感謝しません？神様、永遠の命くださってありがとうございますと。私は今日死んだって、どこに行くか分かってます。誰と永遠を過ごすのか分かってますって。こんな祝福に私を招いてくださったことに感謝しますって。天国に行けるっていうのは気休めじゃないんです。天国に行けるっていうのは確信を持って私たちは受け入れることができるんです。さっきもお話したように、そのすべてを可能にしたのはイエス・キリストのあの死からの復活です。イエス様、生きてらっしゃる。それゆえに私たちも死んでも生きるんだという、その確信を与えてくださった。この後彼らは大変な迫害を経験していくわけです。でもその迫害の中で彼らを支えたのは何か。私は死んでも生きるんです。行くところが決まってんです。そして感謝のことに、地上でいつまでとどまるのか、それも神様ちゃんとご存知です。一番いい時に神は私たちをご自身のもとに召してくださる。永遠について解決を得た私たちは、少なくともそのことを神様の前に感謝できません？ですからこの初代教会を見たときに何が言えるのかというと、この教会は御言葉に対しての渇きを持ってた。神を知りたいから、神の真理をもっと学びたいと思ってたし、そして彼らは共に集まるときに、その神様を心から称えるだけじゃない、神の前に鳥なしの祈りを下げてたでしょ。賛美にあふれる、感謝にあふれる教会、希望にあふれてた。今お話しているのは教会としてのグループだけじゃないんです。そのグループを構成している個人の信仰者の話です。どうです、あなたは救いに預かった時に持ってた神に対するその渇き、神をもっと知りたい、御言葉の真理を学びたいって、そういう渇きが今もあなたのうちにあって、それがあなたを押し出してます？それとももう十分学んできたから、それで十分だわって、学ぶことに対する関心を失っていません？祈ることに関してだって、まあ毎日食事の前に祈ってるからそれでいいって、神と個人的に交われるのにそれについての喜びがないって、神は私たちの罪を許してくださったのに、その十字架を覚えながら、神を誇りながら感謝するかっていうと、ああクリスマスの時やったからとか、私は死んでも生きるんだって、永遠の命をいただいたことを本当に喜び感謝しながら生きてるのかどうかって。で、皆さんどうです、あなたの信仰は。そのことを我々は自らに問いかけなきゃいけないんです。この後残念ながら全て見ることはできません、今日は。でもパウロが教えてくれるのは、聖餐式ということについて教えていく、そのことを我々見てきました。何をするべきなのかって。これは私たち自身の自らの信仰を吟味する機会なんです。あなたの信仰は大丈夫かって、救いに預かってるかどうかって。そして救いに預かってるんだったら、その質問をあなた自身にすることは愚問です。だって問題は解決したんです。いつまでもその質問を問いかけるっていうのは、それは神の前に正しいことじゃない。神の御言葉を疑ってるんです。私たちの信仰は神がおっしゃったことをその通り信じるんです。イエス・キリストの救いをいただいたならば救われたんです。永遠に救われたんです。その喜びを持って、その確信を持って歩んでいらっしゃるかどうかです。いいです。教会っていうのはね、神の目的のために神が選び出してくださった人たち、そういう人々の集まりなんです。いいですよ。神が、神の目的のためにあなたを名指しで呼んでくださったんです。罪の深みの中にいるあなたを、呪いの中にいるあなたを、神は名前を呼んであなたをそこから呼び出してくださった。それが我々信仰者、クリスチャンなんです。 そのクリスチャンが集まっているのがこの群れなんです。それでいて私たちが今見てきたように、初代教会と信仰において異なっているとすれば、私たちはもう一回落ちたところに戻っていかなきゃいけないです。どこからこうなってしまったのか、悔い改めて主がお喜びになる歩みを始めていくことです。で、このさっき見た初代教会の特徴の一つというのはね、ちょっと今思い出していただきたいんだが、彼らは心を一つにして集まっていたって、こういうことですよね皆さんね。神様がこの教会を、つまり救われた者たちを集められた、名指しで呼び出されたって、その人たちが集まった時にそこには一致があったんです。みんな彼らは神を喜んでたんです。神に感謝してたんです。神の真理を知りたいと思ってたんです。自分のことじゃなくて人々のことを考えるし、だから人々のために取りなしもするでしょう。その一致していた教会、サタンは放っておきません。だからさまざまな形でその中にいろんな 分裂をもたらしていくんです。悲しいことにコリントもそういった教会になってしまった。でもよく考えてみたら、我々がコリントを裁くことができるのかどうかです。主は私たちの教会を何て評価されるかです。パウロがもし我々に手紙を送ってくれたとしたら、そこにはどんなことが記されているかです。そこでパウロは23節のところから、私はあなた方に何と言ったらいいでしょう、褒めるべきでしょうか、このことに関しては褒めるわけにいかないって。それを言った後、今度はその生産式について、主の晩餐について教えていくんです。23、私は主から受けたことをあなた方に伝えたいのです。すなわち主イエスは渡されるようパンを取り、感謝を捧げたのち、それをさっきこう言われました、これはあなた方のための私の体です、私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました、この杯は私の血には新しい契約です、これを飲むために私を覚えてこれを行いなさいって。で、皆さん、これは少なくともイエス様が弟子たちと食事をなさったわけですよね。で、一般的にはこれはあの最後の晩餐というふうに呼ばれているわけです。なぜかというと、ルカの福音書の中にも記されているのは、杉越の子羊が葬られるとき、種なしパンの日が来た、イエス様はその時に弟子たちにこう命じるんです。私たちの杉越の食事ができるように準備をしに来なさいって。この種なしパンというのは当然出エジプトを記念するわけですけれども、これは1週間行われたんですが、杉越の祭りというのはその中で1日だけ行われたユダヤの三大祭りの一つです。同じようにそのエジプトから解放されたことを記念したわけです。ですからここに記されていること、またここに書かれているこの出来事というのは、その杉越の祭りのその食事の時になされた出来事です。この時に初めてなされたんじゃないんです。ずっとそのように杉越の祭りを人々は祝い続けていたわけです、ね、見ていただくとね、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです、なんかイエス様から直接教えを聞いたように記していますけれども、パウロが言いたいことは、彼自身が言っていることは主がおっしゃっていることそのものだって。でもこの教えっていうのは私が実際に見たんじゃなくて、エルサレムの教会の人たちからこれを教えられたって。なぜかっていうとね、23にすなわち主イエスを渡されるよ、この渡されるっていうのは彼がイエス様が捕らえられるその日です。最後の晩餐を終えた後、弟子たちはイエス様と共にゲッセマネの所に行くわけでしょ。そこで捕らえられたわけです、ね、パウロはこの最後の晩餐に参加してません。そこにこの弟子たちがいたわけです。彼らからこのイエス様がここで教えになったことを聞いているわけです。そしてそのことをパウロは記したわけです。で、見ていただくとね、イエス様は渡されるパンを取り、感謝を捧げたにするようさっきこう言われました。これって何も目新しいことをしたんじゃないんです。これは一般的にみんな同じことを行ったんです。この杉越の食事の時にはね、特徴的なのは4つの杯なんです。4回 彼らはワインを飲んだんです、ね、で彼らが集まった時に主人がまず祝福をして 第一の杯を集まった人たちに回すんです。そしてみんながそれから飲むんです。それを飲んだ後煮がなを食べるんです。あくまでそれは奴隷であった時のことを思い出すためです。そして杉越の説明をするわけです。そしてその後に第二の杯を飲むんです。で飲んだ後今度種なしパンを裂いて配って食事をするんです。でこの種なしパンを裂いた時の話がここにあるんです。イエスは渡されるパンを取り感謝を捧げるうちそれを裂いて、第二の杯の話です。でこれをした後何があるかっていうと食事をみんな行うんです。生贄の羊を食べるわけです。そしてその後食事が終われば祈りをして第三の杯をみんなに配って、そして賛美を捧げるわけです。そして最後別れる前に第四の杯をみんなで飲むわけです。ですからね、普通の吸い越しの食事をしたんです。ところが違うところがあったんです。でさっきも言ったように感謝を捧げたのにそれをさっきイエス様はこう言われた。普通だったらここでその主人は出エジプトのこと、そのことをみんなに語ってみんながそれを思い出すんです。ところがイエス様がなさったのは、これはあなた方のための私の体です、私を覚えてこれを行いました。この教えは彼ら聞いたことがなかった。何をイエス様がおっしゃっているのかって、イエス様はこれからあなたたちにこの配るこのパンというのは私の体の象徴なんだって、創造主である神が人となりあなたへの神の御怒りのすべてをあなたに代わって十字架で受けるんだって、あなたの創造主である神が神に逆らい続けているあなたを救うためにご自分の命を犠牲にしてくださるって、私がこれからしようとしていることのその象徴がこのパンだとイエス様おっしゃったんです。聞いた弟子たちはびっくりしたでしょ。イエス様何の話をされてんだって。吸い越しの祭りにはあのエジプトでの出来事、そしてその後約束の地に導かれていくそのことを思い出して神様に感謝するわけです。でもイエス様はそうじゃなかった。杯も同じだったんです。簡単に見ますけども25節に夕食の地杯も同じようにして言われました。この杯は私の地にの新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさいって。夕食が終わった後ということですから第3の杯の時でしょう、ね、おそらく祈りを捧げた後杯を配る前にこの杯の教えをイエス様するわけです。本来ならばエジプトを出ていく前に門柱と鴨居に血を塗ることによってその家のウイゴは家畜に至るまで殺されなかった、その話をするんです。ところがイエス様はこの杯は私の血による新しい契約ですって言われたんです。イエス様がおっしゃったことはこの杯は神の子羊の血を象徴するって言うんです。神の子羊であるイエス様の血、つまりあなたの創造主なる神様があなたを救うためにご自分の命を犠牲にしてくださるって。この杯は捧げられる主イエスキリストご自身の命の象徴だって言ったんです。ですからこの時からいいです、主のことを知らないユダヤ人たちは今もこの吸血鬼の祭りをお祝いするんです。でも我々信仰者はこのイスラエルの民がエジプトから脱出したことを祝うんじゃないんです。奴隷であった彼らが解放されたことを祝うんじゃないんです。罪の奴隷であった私たちがそこからキリストによって解放されたことを祝うんです。罪の奴隷であったあなたが永遠の呪いの中にいて永遠の地獄に向かってたあなたが主イエスキリストによってそこから救い出されたこと、そのことを感謝してその方を心から褒めたたえるんです。これが生産式なんです。悲しいことにこの人たちはそれをしていなかったんです。最後に皆さん、今日我々はもう終わらなきゃいけないんですけども、で私たちに必要なことは自分の信仰の吟味をすることですよね。何度も皆さんにお話したように救われていると思いながら実はそうではなかったって、こんな悲劇はないです。だから自分自身の信仰が本物かどうかその確認をしなきゃいけない。 簡単ですよ。皆さん自分に問いかけたらいい。私は今日死んでも確実に私は天国に行けるのか、そのことを考えればいい。不安だったら御言葉に立つことです。これが私たち神様がいただいた神のメッセージですから、そのことが分からなかったら信仰者に尋ねたり、そして解決することです。今日私は死んでも確実に天国に行けるって、そしてそれが解決すれば、この素晴らしい祝福をくださった神様をいつも覚えながら、この方を称えながら生きることです。どうかそのような歩みを持って、主があなたに与えてくださった祝福を喜び感謝するものになってください。この素晴らしい主を誇るものとしてこの1週間歩んでください。思いません？皆さん、誰一人として自分を褒めることはできません。だって私たちは何にもしてこなかった。してきたことは神に逆らい続けること。神なんです。こんな私たちを救ってくださったのは。だから私たちはこの方を褒めたたえながら歩んでいくんです。この方のおっしゃったことを、神の助けをいただかながら行っていくんです。それがあなたの、私のこの方に対する感謝だからです。どうかそのように歩み続けていきましょう。父なる神様、今日またこうしてこの愛する皆さんと御言葉を共に学ぶことができた感謝を申し上げます。主はどうかこの愛する皆さんを祝してください。一人一人の心をあなたが捉えてくださり、その心に働いてくださり、まずあなたを感謝するものに、救われたことを喜びながら歩むものに、それぞれを成長させてください。そしてあなたの助けをいただきながら御言葉に従い、何とかそれぞれが置かれているところであなたの栄光を表し続けることができますように。この皆さんの上にあなたの豊かな豊かな祝福がありますように。この愛する皆さんをあなたにお委ねします。主、どうかあなたの御心をなしてください。あなたに似たものと一人一人を変えてくださいますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。